それではまずは文雄くんのガラケーにくれました、
はいはい、例の通りちょっとこれ音さします。よろしいか。はい、はい、僕のこれ富士通の愛用のガラケーです、
はい、
でこれは実は閉めた時の音なんで、
そうなんですよ。
開けてやっと画面が出てきました。画面が出てきて文字が入ります
ね。ナイフじゃないですからねこれ。
はい、ピッと目の急にお涼しくなってきましたが、
はい、
お元気にお過ごしでしょうかっていうのがバーンと入ってまいりました。
あ、これタブさんですね。
あ、わかりましたか。はい、ね。まあ、樋口さんは樋口さんの出方があるし、タブさんはタブさんの出方があるし。
樋口さんはもう、その前にみたいな。そうそうそう。そうそうそう。あの人はね。
あの人あれで売ってますからね。ね、あれは立派なもんですよね。
はい、
さて、ここから本文に入ります。
はい、
さて、コロナの影響で、はあ、夏を台無しにしてしまった我が家。
あ、
はい、ね、大変でしたね、
はい、した。
もう本当に真剣に僕びっくりした、あの時のことはね、思い出してもゾッとしますが、上の息子が広島に野球を見に行きたかった、
は
い、文句を言い続けるので、
はい、
気分転換も兼ねて我が家の男3人組で、うん、広島のマツダスタジアムに広島阪神戦を見に行くことにしましたと。まあコロナが何もできなかったんで、まあ罪滅ぼしも含めてですね、
はい、
まあ、男3人、女が残念さんができなかったら残念ですけど、
まあ、まあ行きたくなかったんでしょうね、まあ、単純に言うとね、行きたかったら多分みんな来ると思うんで、は
い、まあ、そこまで言うと、はい、まあ、言い過ぎか分かりませんが、はい、その通りだと思います、
うん、
ちなみに、
はい、
上の息子は広島ファン。
お、
これ初めて知ったんですよ ね、 ね、上の息子が広島ファン。自分は普段はどっちでも嫌いじゃないという程度。
あ、
阪神も広島という意味だからどっちでもということはね。
うん、
下の息子はどこが好きなのかよく分かってませんと。
まああんまり知らないでしょうね。
まあまあそうですね、うん、
まあ、まだ小学校ですからね。
そうでした、ですからね、はい、最初はナイターを見て広島に泊まり、
はい、
次の日に宮島でも行こうかと思っていたのですが、
はい、
初犯の事情で日帰りせざるを得なくなり、
うん、
すごいね、車で朝の9時頃出発。朝の9時。
朝の9時。ちょっとタブさんにしたら遅い、
ね。そうや、朝の4時とかあんなのが多いけどね、この人はね。
朝の4時。
はいはい、
新聞配達やな。
まあ、まあ、そうやね、お前としてはいつもそんなのが多いやない
です
か、ね。
ああ、そうですね、
はい、車で朝の9時頃出発、
うん。
広島に遅めの昼ご飯をお好み焼きを食べて
る。おー、いいじゃないですか。
ねえ、これやっぱり広島ですね。時間があれば平和記念公園に寄ってから球場に乗り込む予定でしたが、
が、
原爆ドーム近くのお好み屋さんに行き、
はい、
14時半頃に着くと、
お、
長蛇の列やって。あー。諦めようかなと思いましたが、せっかくなので待つことにしたと。
うん、
時折、交代をしながら、まあ、関取を交代したということでしょうね。交代しながら、近所の散歩に行って、下の息子に原爆ドームの解説などをしておりました。
うん、
どこまで理解したかはまだわかりませんが。
確かに、
はい。まあまあそうですね。やっぱりやることは大事ですよ、ね。
まあまあ記憶は大事です
よ、ね。まあまあいうことです
よ。思い出は大事ですか。
はい。1時間以上、待ってお好み焼きにありつきましたが、はい、
そんな人気店やったんですね。
さすが行列ができるほどの店だけあって、美味しかったです、
うん。あ、よかった。
これもう産まなかったらもう ね、 ね、もう爆発してますわな。
はい、いやいやいや、
はい。まああの人おとなしくはそんなバカタレとか言いませんけどもね。
そうそう、
はい、
そうですね。
その後、はい、広島電鉄、あ、これが良かったね。
あ、いいですね。
広電ですね。その後、広島電鉄に乗って、球場へ。
はい。
せめて、ここで少しは鉄分を吸収したかったのですが、
はい。
なんと、夕方の広電は、
はい。
超満員。
あ、
路面電車の風情を楽しむどころではありませんでしたと。
あ、
やっぱり広島電鉄強いですね。
そうですね、
うんうんうん、念願の球場に着いて、
はい、
上の息子は珍しく興奮。
うん、そうなんや。
うん。
珍しく
興奮。
あんま興奮しない
ですね。まあ割と、まあ冷静な立場で野球楽しんであったんでしょうね。ところが現場行ったら珍しく興奮ということで。
まあ要は高揚感とか言いますからね。
まあそうかもしれませんね。胸が張り裂けるということでしょうね、
はい。
甲子園より素晴らしい。
あ、そうなの？
うん。甲子園より素晴らしいなどと言ったり、
あ、
まあ、球場を褒めたんでしょうね、
うん、
応援グッズを買ってきたりしてご満悦でした。いざ
おいざ
試合が始まると、はい、当然息子は広島を応援、
あ
自分はどちらでもないとは思っていたのですが、いざとなると昔の阪神ファンだった血が蘇って親子で大喧嘩ですね、これ
ね
阪神頑張れと心の中で念じていました。
なるほどな。
まあ、息子さんの手前あんまりね。
いや、ていうか、あれちゃん、もしかしたら。
近くにおるから、いろんな人は。
いや、じゃなくて、広島ファンのいる、とこにいたんちゃいます
多分そうでしょう。ね。だから近くにね、怖いおっさんがおって、阪神なんて言うと、どつかれるかもしれない
いや、どつかれるかもしれないですね、ほんまにね。
まあ、知らないですけど、ね。インドネシアも大事件がありましたから。
それ、去ったやな。
はいはい。心の中で念じていました。静かに念じていたのは、息子を含めてと書いてる
わ。書いてるか。
息子を含めて、周りの8割以上が広島ファンだったからです。試合は初回に阪神が4点を取って、優勢に試合を進め、
もう勝利決定です。
最終的に、無事に阪神が勝利しました。
おめでとうございます。
やれやれと書いてますね。ちなみに、ちなみに自分が阪神戦を見に行って、阪神が負けたことがありませんと。
すごい。
あの負けの阪神が、
ね。俺なんてもう、勝った試合行ったことないもんね。
まあまあみんなそういう人が多いです
よ。5回ぐらい見たら全部負けてるよ。
まあまあそうです。
最近まで。
それでみんな逃げるんですよ、ね。
数年前も。
まあ逃げん人はまたおります。
数年前なんか延長戦です。結局、決着つかんかったもん
ね。はいはい。
この前ね、
僕、堺行ったでしょ。
堺。
理想の周り。
はい。
あの時に電車に乗ったら、あの時間、阪神がやれたかどうかしたんです。一人だけもう、とにかくね、指輪から首輪からもう、ありとあらゆるもん、全部阪神のマーク入ったおっさんがおったんですけどね。
あ、
まあ、あんな人がおりますからね。まあ、あの人も、
あんな人おります。
悲劇でしょう。
ね。
そのこと
を、ただ今年阪神結構良かったみたいですよ。
そうですか。
あの3位って書いてますから。
それは良かった。それは良かったですね。
広島がね、5位。だほぼ最下位。
ほぼ
最下位って言ったら失礼ですけど、まあ、6チームあるんで。
ほんまかいな、
はい。
これは息子さんもちょっと苦しい立場ですね。はい、ただまあ、
まだ最終戦じゃないんか。
まだ行けましょう。
うん、知らんけど。
はい、まあ、なんでもよ、はい、うん、負けたことがありません。
うん、
そのことを息子に告げると、
はい、
息子は文句を言っていましたかって書いてますわ。
また文句言うたんか。
うん、いや、俺が取材行った時に、ね。
いや、分かる分かるで分かるけど、また文句言うたんか。
まあ、言うてましたね。うん、その後、車で家に向かいます、
うん、
上の息子は負けた悔しさから早々寝てしまい、下の息子も1時頃までは元気で起きていたのですが、
うん、
興奮していたのでしょう。
え、ちょっと待って、1時
1時って書いてますね。
あ、夜の1時ね。
そう、夜の1時。
そら寝るやろ、
たぶん。いや、それまで起きてたって。
あ、起きてた。
まあ、興奮したんやろ、帰りが。まあな、いろんなことあったし、周りの、恐ろしかったんちゃいますかの、広島ファンの
最近。そんなことは書いてへんでしょ、それ。
まあ、勝手に言うて
ますけど、
ね。
勝手に言
う
てます。
はいはいはい、はい、うん。やっぱり作らんところね、こんなもね、うん。興奮していたのでしょ
う。
その後、
うんうん、
撃沈したと。もう1時になってバーッと寝た、
はい、
最終的には一人寂しく車を運転して3時半ごろなんと自宅に帰りました。
あ、ということは行きは下道やったんかな。
いや、
だって5時間ぐらいかかってるでしょ。
ああ、そうか。
9時に出て、14時何分半かなんかでしょ。
まあ、並んで1時間並んだけどね、うん、この、ね、
で、帰り2時間でしょ。
2時間、
ね。ということは、帰りは高速ですね。
まあ、そうですか。はい、まあ、そこは僕、車を持って
る。いや、タブさんはね、基本ね、下道派なんですよ。
あの人、そうですか。やっぱり、あの人はやっぱりそこらがいいとこですね。うん、はいはい。別に高速乗る人は悪い言うてませんよ。
う
ん、3時半頃、なんとか帰宅しました。
ああ、おめでとうございます。
強行軍でしたが、楽しかったのです。
あ、3時半 ?3 時、はい、あ、ごめんなさい、3時半で別に出発したのが1時じゃないですもんね。
そう、1時は寝た。
ああ、じゃあ分かんないです。ごめんなさい。両方とも高速かもしれないですね。
あ、そうか、そうか。まあ、さすがタブさんも。
そうですね。
遠距離ですからね。
いや、
遠い。被害せなあかんから。
500キロやから、往復、うん、ちょっと待って、ふみおく往復1000キロやで。タブさん、ようやったな。1000
キロもないわよ、そんな。
いや、往復1000キロやん。あるよ、500キロあるよ、広島
は。500キロぐらいじゃ、往復は。1000キロもないよ。何俺が言うとるもや、下関から大阪まで500キロや
と。大阪市。
広島やったらその真ん中ぐらいじゃ。500キロをちょっと超えてるぐらい
かな。まあちょっと話し続けてください。
もう今度終わって、話し終わって。
ああ、そ
う。これで、行きと書いても、楽しかったので、
はい、
行きと書いて終わって、エンドマークは出ておりますね。
なるほどね。うん、
まあ、コロナが、で、夏はまあ本当に、もう僕、よそのもんが見てても、びっくりするような苦しみ方でですね、タブさん、うん、大丈夫かというようなぐらいやったんですけども、
うん、
まあそれに克服しはってね。
ああ、327キロ。
そうやろ。
まあそれでも600キロ、
まあ、ちょっと
オーバーですね。1000キロはちょっとごめんなさい、言い過ぎました。
ましたけど、500言ったんですけどね、
はい、650キロぐらいですね、
はいはい、まあまあそんなことがあってですね、若田部先生も、よかったなということですよね、まあ、男3人が楽しばはったということでしょう。
お好み焼きも食べれたしね、
そうそうそう、
阪神も買ったし、
そうそうそう
そう、田部さんにとってはすごいリフレッシュに、
息子さんもね、ひょっとしたらマツダスタジアム初めてやったかもしれんね、
あ
それから甲子園にええわって言わったか
もしれん。甲子園もええけどね、
もちろんもちろんもちろん
甲子園も俺は好きやけど、
もちろんそうです。
俺マツダスタジアムはね横通っただけで、ね、中はまだ入ってないです、
まあ、広島行ったらしかしマツダですよ、お好み焼きと松田、
そうですね、
まあ、その柿も美味しいけどね、
そうですね、うんうん、まあ、お好み焼きと松田で決まり、
はい、
はい、あと広島カープということでね、
はい、はい、濃いです、はい、
田部さんありがとうございました、
は
い、
あの本当にいい、あの夏を過ごされました、
はい、夏か
夏です、夏休みの代わりやから、
なるほどね、はいはいはい、同じくですね、広島に行かれた豊中市の田中さんからお便りいただいております、
はいはいはいはい、
はい、じゃあいきますよ、タイトル
が広島の放送局みたいですね、これ、
そうですね、うんうん、あ、ほんまそうやな、うん、福山市も行きましたしね、
我々もね飛んだんでちょっと行ったところね、広島もご案内しましたし、はい、
広島旅行記1うさぎの島ということで、
おー、あー、ここですか、わかりました、わかりました、
前回書きましたように、はい、広島県に旅行に行ってきました、
はい、
長くなるので2回に分けます、
了解、
夕方に新大阪駅から新幹線に乗り福山で乗り換えて
福山や、
はい、三原で降りました、
分かった、よかった、
三原で降りました、はい、まあ、ふみ前三原の駅前のね話してくれましたけど、
はい、そうでしたね、
なんかタコがあったとか、
あ、
タコあれか、 今じゃないんかな、あ、今か、タコは今か、
はいはい、
あのなんかありましたね、怒りかなんかが置いてあった
とか、はい、大きな怒りが、
船のプロペラがなんか、
そう、あこはこの船のプロペラを作ってる会社があるんですよね、
あ、そうなんです
か、で、まあ、海軍のね、話とかいろいろ出てきます、はい、あの辺は、まあ、
その三原で降りて、
は
い、今回は2泊3日の旅行だったのですが、
うんうん、
新大阪まで車で行きました、
あ、
はい、駅のすぐ近くのコインパーキングは料金が高いので新大阪駅まで一旦車で行き、妻と子供と荷物を下ろしてから離れた場所にあるコインパーキングに車を止めました、
なかなか細かい芸者ありましたね、うんうん、まあ、それぐらいやっぱり経済にね気を配らんと、
私は駅から離れた少し不便な場所に住んでいるので、
はい、
3人分の往復のバスと電車賃を合計するとコインパーキングに止めるのと金額がそんなに変わらないのです、
あ、なるほど、これ
はすごい、しかもカートなどの大きな荷物を持ってバスに乗るのは大変ですからね、
なんと、
まあ、家族がいたらやっぱそうなりますよね、
まあ、そうですね、家族思いの田中さんならぬことです、はい、
ここで同じようなことをしようとされる方に注意点があります、はい、僕もちょっと同じことしようかなと今一瞬思ったんですけ ど、
うん、
コインパーキングの利用時間は48時間以内という原則になっています、
うん、
私は事前にコインパーキング運営業者に電話で聞きました、するとタイムスもリパークも駐車場によって48時間以上止めてもいいところとダメなところがあるそうです、
これはちょっとわからんかったね、
うん、だから止める前に3日以上止めてもいいか確認してほしいとのことでした、
なるほど、
幸い私が止めたコインパーキングは3日以上止めても問題ない駐車場でした、
はい、
あ、そんな
探さはったんや、それを、
そんな決まりがあるんですね、
ここまで、ま
あ、探したというか、うん、たまたま止めようとしたところが3日以上止めてもよかったんじゃないかな、今の文章から言うと、
あ、そうかね、
うん、
まあ、そういうことやって
ね、三原で宿泊したのはこれも広島に行かれた後の話ですね、三原で宿泊したのは全国にチェーン展開しているスーパーホテル三原でした、
なるほど、よくわかります、はいはい、うん、
スーパーホテルに泊まったのは初めてでしたが、
はい、
よかったのは温泉があったのと、
はい、
好きなタイプの枕が選べることです
これはしたおもろいですね、はい、僕と思ったアルファやったかな、なんかやったね僕は、
ああ、そうそうそう、アルファワンっていう、ね、
そういうホテル
のあれ確か、あっこやったな、
あっこて、
あの広島 の、 あの坂の町、
あ、そうそうそうそう、
尾道駅前ちゃうかった、文雄君、アルファワンは、
いや、俺は広島
三原やったっ、
三原やったぞ、
やったかな、ちょっと、うん、まだ過去の構造聞いてください、覚えてないんで、
はいはい、はい、もう忘れますからね、
私はホテルによくあるふかふかの高い枕が苦手なのです、
あ、それありますね、人によってね、あのくにゃっと曲がるやつね、
はい、
はい、
ここでは薄い枕を選べたので 良かったです。
なんとこれは枕でホテル選ぶっていうのも一つあるな。
まあそういう方が多分多いからホテルも中サービスされてるんでしょうね。
要望があったんでしょうね。
どこでも眠れるような人だったら問題ないのでしょうが、私は不眠症で睡眠薬を飲んで眠るような人間なので、
そうか、
眠りやすいかどうかは重要な要素です。
なるほどなるほど。
スーパーホテルは安い部類のビジネスホテルで部屋も狭かったですが、豪華な高級ホテルより枕を選べて快適に眠れるスーパーホテルの方がありがたかったです。
なんとこれもしっかりしたこのあれがあの
記事、これもあれやな、あのホテル泊まる前に枕選べますかってなんか聞いてもいいかもしれないですね。ね、
この電話一本というのは大きなことになるね。これ、まあもちろんホームページもあるんやろうけども、
ただしどこのスーパーホテルでも枕を選べるわけではないようで、翌日広島市内で泊まったスーパーホテルでは枕を選べなかったんです。さて2日目です、まあ、1日目はアクセスで終わったということですね、
まあ、そこまで行ったということですよね、
2日目、
いわゆる島行かないか。
本来なら旧山陽道を歩いてみたいところですが今回は子連れの旅でしたので無理でした。
そらそうで、わかります、
三原から呉線に乗り、
呉
線3駅目の多田の海でおります、
中海とか来んかな、
中海ですね、
中海
多田の海、
僕もあこ行きました。
あ、そうですか。
そこの島も行きましたよ。
多田の海からは小さな船に乗り、15分ほどで大久野島に着きます、
そうですね。
大久野島は面積 0.7 平方キロメートルの小さな島ですが、ここに1000匹近いウサギが生息しており通称ウサギの島と呼ばれています。小動物が大好きなうちの子供をウサギの島に連れてきてあげることが今回の旅行の大きな目的でした。
田中さん、細かい気持ち持ってありますね、なるほどね。
大久野島のウサギは観光客が与える餌が主食になってますから人にすぐ近づいてきます。うちの子もたくさんのウサギさんに餌をあげたり撫でてあげることができたので大満足でした。
よかったな。
ただウサギは朝夕の方が活発に活動するそうで、
なるほど、
そんなにたくさんのウサギに出会えませんでした。
ああ、そうか、ちょっとまあ休憩時間やったよね、ウサギさんのね、
帰りの船の時間などを考えると、朝夕に大久野島に滞在するには、島内唯一の宿泊施設である、国民休暇村に泊まるしかありません。大久野島の国民休暇村は、宿泊料金が高く、私たちが旅行の予定を決めるときには、すでに3連休は満室で、
そうでした
か、どちらにしろ泊まるのは無理でした。
なるほど。
どちらにしろね、
どちらにしてもね、お金け、そういうとこも満員ということ。
ちなみに、大久野島の住民は全員国民休暇村の従業員だそうです。つまり普通に生活している住民はいないということです。
独特の、まあ昔から独特の島やったんですけどね、今も独特の島ですね、
面白いですね、それと1000匹ぐらいいたとされるウサギですが半分程度に減っているらしいです。
あ、そうですか、
コロナの影響で観光客が減りもらえる餌が減ったのが原因とされています。
まあまあ、はっきり言ったら餓死したわけですね。
そういうことですね。ちょっとかわいそうな、
まあまあまあね、あの、いいようによってはしゃあないと言いながらすごいですね、やっぱり世の中っていうのは、
コロナ前は海外からの観光客も多かったそうです、ただ島の大きさからするとこれくらいの数が適当な数だとも言われています。
なるほど、
大久野島ではレンタサイクルを借りました、ウサギに餌をやりながらゆっくりと自転車に乗ったけど小さな島なので一周するのに1時間ちょっとぐらいです。
なるほど、
そんな小さいんですか。
まあ、こんまい島でしたね。昔地図に載ってなかった島です。
ああ、そうなんですか、それはなんかいろいろ軍事的な、
まあ、何はガス問題とかがあってね、地図から消された島ってことで有名なんですよ、ここは。
なんか、ね、和歌山とかにもね、そんな、
まあ、陸軍とか海軍とかのことで、
そうなんですね、まあ、そのあたりもちょっと歴史面白そうですね、
まあ、そうですね。
ウサギも良かったけど瀬戸内海の島を眺めながらのんびりと時間を過ごすのも良かったです。
ああ、そうですよ、瀬戸内海いいですね。
午後4時頃に大久野島を後にして、一旦三原に戻って コインロッカーの荷物を取り出し、新幹線で広島に向かいました。
なるほど。はい。
大久野島からの船の時刻と、呉線の電車の時刻がうまく合ってなくて、
あら、
結構時間がかかりました。
無駄になったよね、ちょっと。
まあまあ無駄になったんかな、うんうん。この日は広島市内で泊まりました。
はい。
続く。
はい。これからまた広島市内の
そうです
アドベンチャーが聞けますね。
そうですね。
嬉しいですね。
まあ、次何を予定されてるのか、ちょっとわからないです。これがちなみに田中さんの、
はい、
はい、はい、写真でございます。
なんと
これがその ただの海です。
ただの海ですね。はいはいはい、覚えてますわ。
ウサギが駅名版にあるんですね、
うん。そうですね。僕らいた時はここまでウサギではなかったんですけどね。
なんかあれですか？ウサギの物語とかあるんですか、
ね？なんかあるんですかね。
ああ、そうか。その島か。
ええ、
その島やな。
ええ、
いやだからじゃ A じゃなくて話聞いてる。うん、だからウサギの島やからウサギがあのこの看板にあるん
です。ああ、そらそうやね。
別、
うん、
にあの
その
なんか
うん、どうぞどうぞ。
はい、はい、うん。いやいやいいよ。これあくたらちょっとあれやな、線路と線路の間に。う
ん、
ちょっとペンペン草が生えてますね。まあ、ススキですかね、これね。ススキっぽいのが。
イネ科の植物やね。
そうですね。はい、はい。まあ、これ多分、駅だけ、あれかな、伏線なんかな。
ああ、まあ、そらそうですよね。
どうなるの
ね。船
線で、二、はいね、人の方が、
はい、
あの電車を待ってますね。はい、あの、おじちゃんと、まあ、女性、はい、若い女性みたいな感じの。はい。で、これが、その船に行く。
うん、通いの船
ですね。そうですね。大久野島に行く。
はい。
船で何か書いてますね。
ねえ、船名も書いてるみたい
な。ホワイトフリッパー。
あ、フリッパーって言うんですか。
はい。
はい。
で、これがウサギですね。おー、
なんかちょっとウサギ言っても、あの、真っ白だよ、足に。
そうですね。
結構野生ウサギみたいな。
まあ、ちょっと茶色、白ウサギみたいな。
まあ、いろいろおりますね。
で、口にあの、多分これお嬢さんがあげた。
ああ、噛んでますね。
そう、ペレットでしょうね。
なんかね、うん、
うん。口に入れてますね。
ああ、ペレットの餌なんですかね。
はい。
はい、
ああ、これいいですね、この写真。
うん、あの人の写真は
綺麗な写真ですね。うさぎの毛並みがふさふさとしてますね。うんうん、
はい、ですね。
はい、あ、これお嬢ちゃんですね。
大きくなったな。
大きくなりましたね。
いいですね。
小1？小 2？小2か。
うん、もう2いってるんちゃう。あ、はい、あ、おもろいカメラ持ってるじゃないですか、お嬢さん。
これね。
なんやこれ。ああ。
カメラっぽいカメラじゃないやつかな。
ああ、そうか。
もしくは、ほんまに映るカメラかな。
うさぎの耳がついてますね、ねカメラに、う
ん。はい。あ、うさぎカメラやん、これ。
うさぎですよ。
ああ、で、これがあれかな、うさぎの餌かな。
でしょうですね。ビタミン C ってか、お嬢ちゃんのおやつちゃいますか。
あ、これもおやつ。あ、で、こっちが、うさぎの餌か。
うん、そういうように思いますよ。
なるほど。
かわいいね、うわ
めっちゃ笑ってますね。
いや
こっち向いて笑って。
ええー、なー、
はい、で、この2匹のうさぎになんかずっとあげてたかな。
喜んでくれたら行ったって甲斐があったな、
ね、
うん、よかったね、
あ、でこれが自転車と
レンタサイクルやって
ます
ね、
はい、で、まあ、瀬戸内海の海ですね、あ、ほんまめっちゃ普通のママジャリですね、
あ、そうですね、
あ、じゃあ、あの電動アシストや
ついてるでしょ、
パナソニックかな、パナソニックの電動アシスト自転車ですね、あ、なるほどな
る
ほど、
しかも、まあ、いわゆる女性用ってやつですね、
あ、
うん、ま
あ、
スカート履いてるもの
です、そうですね、ママジャリ系の、
うんうんうん、
はい、でこれがね動画なんですけど、
お嬢さんが、お嬢さんバックしてますね、
はい、
うさぎが、まあ、7個への鹿の小さいのみたいですね、
そうですね、
まあ、これやったら扱えるからよね、子供でもね、鹿やったらゴーンとやられたら大変やからね、
はい、やっぱこの2匹の2頭のうさぎに、
ま、割と仲良
くしてますね、重点的に挙げてたんですね、
1000頭もおる言うから、
まあまあ、まあ、今半分に減ってるって言ってましたけど、
そうかそうか、餌が不足でね、はい、なるほど、
まあ、向こう背景に見えるのがこれテニスコートかなんかですね、
なんかそのかも分かりません ね
テニスコートの前でお嬢ちゃんが餌をあげてる
という
ね、ウサギにそういう動画も送ってくれました、
はい、
田中さんありがとうございました、
ありがとうございました、
これまた続きが
ですね、
楽しみですよね、まあ、広島市内で何をされたのかとかね、
は
い、
ね、
またよかったら送ってほしいな、
むしろ長男がね、確かここのね、大久野島行ってるはずですよ、
あ、
平和教育でね、
あ、平和教育、
うん、いわゆる、
あ、そのガス室的な、
ガス室じゃない、ガスを作ってたんです、
あ、
毒ガスをはっきり言って、
うん、
そういう島
な
の、僕もそれで取材に行った時、あんまりウサギおらんかった、その時は、
あ、
まあ、イメージチェンジして今ウサギの島で売ってるんでしょうね、
ウサギはなんかめっちゃ早増えるっていう話も聞きますから ね、
ね、まあ、ある意味で公害の動物やと見てますもんね、
そうですね、う
ん、
まあ、けどすごい楽しそうで、
もうこんだけやったら問題ないですよね、
はい、ありがとうございました、
いいレポートでしたね、はい、写真も美しかったです、
ね、
はい、ありがとうございました、
次はですね、
はい、
あ、 そうそう、酒井和夫さんから、はい、まあ、これ僕にくれてるんで全部は読まないですけど、はいはいはい、ゆいちゃんの成長は本当に嬉しいですが、よしこさんの健康が心配です。
そうですね、
くれぐれもお大事にとお伝えください。つぐみさんも出演してくださり、例のつぐみ節をぜひ聞きたいなと思っています。
なるほど、
いろいろ大変でしょうが、放送頑張ってくださいということで。よっちゃんはまあね、だんだん良くなってきてる、
まあね、確実に良くなってますけど、まあ、まあ、割とまあスピードが遅いというかね。
まあそれはもう別にね、うん、遅いのはいいんですけど、まあ、まあ、
ちょ悪くはなってないです、
まあね、良くなってるのはいいことやと思いますね、はいはい。次はジュリー上島隆さんです。
あ、隆さんありがとうございます。
いつもありがとうございます、はい。早いもので今年も残り100日を切りました。
あ、そうか、
時の速さを感じてます。
なるほど、ほんまですね。あっちまですね、これ気ぃつけると、はい、うん。
それにしても豊中市の田中様のご親族が寺田町近くの生野本通り商店街の中心部にほど近い林寺にお暮らしとは、
はいはいはいはい、
しかも私と同年代とのことですので、きっと商店街ですれ違っていたでしょうね。
あ、でしょうね、はい、いいですね。
ちなみに、そうですね、うん、ラジオでつながったって感じですよね。
まさかとこだね、うん。
ちなみにこの林寺、現在正式な呼び名となっていますが、
はは、
昔から暮らしている私たちは林寺と呼びました、
うん、僕らも林寺と呼んでたんですよね、うん、
うん。そして下町ではいくら正式な呼び名が林寺になっても、昔ながらに林寺と言い続けることでしょうね、
はいはいはい、
そうです
よ
ね、と書いてますね。
はい、わかります、はい、それもいいじゃないですか、
うんうん。さてさて、
はい、
平日はお昼に外食することも多く、その時々に何を食べようか楽しみでもありますが、
いいですね、
うん、面倒くさい時には商店街のコロッケやイカ焼き、そしていろいろとテイクアウトで済ませております、
はい。
それでも人様とご一緒に昼食を共にすることも多く、
はい、
いろいろなお店に行くことが多くあります、
はい。
少し話がそれますが、
どうぞ。
上島さんも健康を取り戻し、
ね、
ご本人からは天理市の三島、まあ、三島っていうのは名店、店名のことらしいですね。
ああ、そう、
はい、三島というお店でうなぎを誘われています。
お、
近々行くことを楽しみにしております。だいたいこのお便りの時間ってお昼頃なんで、僕らの腹も、ね、減ってるんでね、ちょっとこんな話を聞くとお便りもほっこり出したくなりました、ね、
うなぎということになれば ね、ちょっとことは重大やわな、
ね、うなぎも最近、ね、食べてないな、
もう匂いもない ね、
うん。それでは話を戻しますが、
いやいや、もう戻るんですか、はいはい、結構
そんな人様との会食の中で、
は
い、お寿司屋さんにもよく行きますが、
はい、
自分で支払いしないまでも、その支払い金額には私たち貧乏人には自腹で無理と感じています。
なんか複雑な言い方ですね、うん、なんと、
はい、
いいですねこの
態度、まあ、国民休暇村と一緒ですよね。ま
あ、そうですね、
はい、その値段設定は、まあ、っていうのは、まあ、たまには感じます、ね、
しかしまあそれがまあその店の売りやし、
そうです、ね、
連れて行ってくれた人はやっぱりそれも表現の一つやわな。
そうです、
ね、はいはい、やっぱりこんな高いの食べさせてるんやぞということがあるかもわかりません、はい。
ところが先日
よと
私の支払いでお一人をお連れして寿司屋に行くことになりました。
払いましたか。
高くつくだろうな、お小遣いがなくなるなんて考えながら、
はい、
人様に紹介された寿司屋でお昼の寿司ランチを食べました。
高ってるね。
そしてズバリその寿司屋は幻と言っても過言ではない、値段の手軽さとランチの内容の充実感と味、日頃からいろいろな店に行ってはいますが、まさしくナンバーワン、感動を覚えるほどでした。今回はそのお店のお話です。
それ聞きたい、
はい、は幻だしです。もう今はないってことですね、こういう店は少ないって。
しかし値段は幻でなかった。
そうですね、
それちょっとよう見つけはったな。
早速行ってみましょうか。
行きましょう。
事前に電話でのランチの予約をして、
まずやった。
9月22日の木曜日の午前11時30分に到着しました。
はい。
まあ平日ですね。
うん、きちっと行ったわけですね。
はい。場所は堺市の堺東駅の外れにある。
堺が出たじゃないですか。
堺東といえば、文雄くんが今回行った、李、は、庄、い、の森もまあ、 1キロぐらい多分先に近いっちゃ近い、まあまあ
まあ、そんなに大きな市やないからな。
そうですね、うんうんうん、まあまあ堺東は結構有名な駅ですよね、はいはい、
そうですね。
何回の駅ですかね、
多分そうやと、はい、小屋線と違うだから
かな、確かに、はい、何回やったと思いますけど、はいはい、堺東駅の外れにある沖縄橋にそのお店はあります。
お、沖縄橋示してますよ。
なんか聞いたことあるね、うんうん、なんか俺もこの辺りふみおくんと一緒に歩いた時なんか覚えるがあるな。
なんかプノンペンの近く事故だかな。
ああ、プノンペンな、ベトナムそば、
ベトナム、ね、まあ元々カンボジアのね。
あ、ごめんごめん、カンボジアか。
あれは超有名な店やからね、
はいはいはい、あれはね、あの、
あ、こいつらあかんねん、おっちゃんも知り合いよ、しわしわも、はい、
まあまあそれは置いといて、
置いといて、はい、
沖縄橋にある高倉というお店ですね。
高倉か、メモしとこう、
はい、ひらがなで高倉と書いてますね。
高倉ですか、はい、はい、高倉、はい、
地味なビルの1階にある店の表には、うん、おうおう、よくあるイーゼルの黒板書きのランチ表記はなく、
あ、なく、あの黒板でちょっとね、
あれがあったらね、ちょっとおしゃれなんですよね。
うん、おしゃれやけど、なんかちょっと僕もあれはね、うん、疑問持ってるんですよ、
う
ん、
あれはないです。
ない方がいい、はい、僕は、はい、う
ん、営業中などの札もありません。
あ、まあ、それもいい、
これは分からへんね、やってるかどうか、うん、
そこが幻ですよ、う
ん、もちろんのれんもかかってはいません。はあ、なので表からはとてもではありませんが店が開いているとは見えません。
また渋いですね。
沖縄橋町かな、はい、はかつては南大阪屈指の歓楽街として栄えていました。
ああ、そういう場所やったんですか、沖縄橋では。
みたいですね。
そうですか、
はい、今でも歓楽街ではありますが、はい、スナックやクラブが多い町です、
はい、
そんな町にひっそりと隠れ家のように存在する不思議な店。
なんか京都の店みたいな感じしますね。
そうですね、は
い
は
い
はい、こんなとこにあるんかみたいなね。たまにありますけど、京都に。
ありますありますよ、
はい、店に入ると店内は寿司屋というよりは夜のラウンジといった雰囲気ですが、ネタを入れるカウンターのケースが歴然とここは寿司屋だと伝えてきます。
おー、
ソファーのようなスツールが余計に一般的な寿司屋ではないと主張しています。
なるほど、それでラウンジとおっしゃったんですね、うん、なるほど、はい、
横60センチ縦50センチぐらいの木の桶にランチが並べられていきます。握り寿司は大将が目の前でネタをさばき素早く握り一つずつ手際よく並べていきます。
なんと
その所作はまさにプロの芸術です。
いやー、よだれが出た。
二人分で26貫を仕上げると、大将から今日の吸い物は生地の出汁からの生地汁を用意しました。
これまた珍しい。
これ生地の出汁なんてねえ、奈良からお越しなので、うん、このものはさっぱりした奈良漬けにしました。
気付けてくれて、
はい、という話を聞きながら全ての料理が木桶に並べ終わります。カウンター越しには重くて置くことができないので大将がカウンターから出て目の前に置いてくれます。
なん
そしてその仕上がりは色彩香りバランスともに一枚の絵画のようです。この日の中身をここで説明しておきます。
もうやめてくれや。
握り13貫、茶碗蒸し、小鉢が3つ、その中の1つは生地肉の煮物でした。このものは奈良漬けプラスかぶらの浅漬け、そしてお吸い物の生地汁が置かれています。
生地言うな、もう、ね、生地
話していてもわからないのでこの時のランチはとは異なりますが、その寿司ランチの画像があります。この画像は少し古くて再開店前の画像、
あ、
再開したんかな、
みたいですね、
は
い、
画像なので、サラダが映っていますが、今はここに煮物が用意されてます。
あー、
メールに添付するのでご覧ください。あー、ということでちょっとこれも僕らにはね面に毒なんですけど、
もう見たないな、
はい、これですね。まあこれ今のやつとはちょっと違うらしいんですけど、
うん、
こんなんやって、これだからサラダがこれまた今はなんかその煮物になったりとか、憎
たらしい写真やろ、
こんな寿司が出てくんねや。
寿司だけと違って
桶の中に全部入ってるんですね、
うん、囲いがもあって、うん、まあ工事歌みたいなもんやね。
何、
いや、お前分からんわ、お前分から
ん
かったらいい。
何、なんてなんて
説明
ない、まあ、とりあえずなんかあのかかんなんか餅とかなんなんを入れる桶の中に
工事歌
や、あのお寿司握り寿司があって、まあ、この写真ではサラダとこれなんか多分ちりめんじゃんかなんかの何やろ酢の物かな、うん、であとこれもあのべったら漬けみたいなのがあったりとか、
うん、
であと
それ奈良漬けやろ先ほど、
いやこれはその再開前の再開とか今回のやつじゃないから、そうそう多分これはべったら漬けちゃうかな、
あ
で、ここにあのお醤油の入った小鉢があって、で、ここに多分お吸い物が入ってるんでしょ
う。どっかに生地があったんやろな、
はい。まあまあ、こういう感じで、今回も出されたということでございます。はい、さてさて、こうして美味しい寿司ランチのためながら、大将との会話も楽しくいたしました。
会話ができるんや。
この店はいきなり入っても断られるので、必ず予約が必要です。
なるほど。
手が込んでいる料理なので、予約しないと、用意しきれないと思います。
なるほど、
まあ。もしもお越しになるときは、3日前以上事前に予約しといてください。
な言われたんですね、そう。はい。
そうですね。
3日前、はい。
名前が、
高倉。
は
い。
場所が堺東駅。
沖縄橋の近く。
沖縄橋。高倉でございます。
まあまあ、
ちょっと行ってみたいですね。
いつ行けるわからんけど、はい、まあ大変やな、これは。
土曜日、日曜日はお休みです。
おい。
ランチの営業時間は午前11時から午後2時です。
ああ、なるほど。
注意していただきたいのは、いくつかのグルメサイトで紹介されているように、店の前のランチメニューの表示も営業中の札もないので、予約、した上で来店していただきたいとの対象のお話でした。
うん、その方が
対象です、まあ。予約は絶対す、まあ、してほしいっていうことですね。
まあ、それはまたそれは礼儀でしょう。こんだけのもの作るんだからね。
そうですね、
うんうん。
そしてこの寿司ランチ、つまり画像のお料理の値段は、1200円。
そうじゃ。
数々の寿司屋のランチを食べておりますが、
それは嘘やろ。
コストパフォーマンスは最高の寿司ランチです。いや、これほんまでしょう。まあ、高さんの行かれた時は1200円やった。少なくともね。そして山と海の、野種が味わえる貴重な寿司屋です。もし堺方面へお越しの際は、これ文雄くんもうちょっと知っとったらな、今回の李書の森の時にね行けたのにね、まあ結構近いからね。
ショックやな俺。はい。声が出るもん。
はい。お昼に高級寿司店の味をランチでいかがでしょうか。それでは皆様来週までお元気にお過ごしくださいということです。これね。
嫌な話聞いたな。
ね。
ああ、拷問やったな。
ねえ。
お前、読むの大変やったやろ。
いや、もう僕いつも大変ですよ、高さんのお便りは。
まあ、聞くだけでも
大変。うまそうなお便りが多いんでね。
高さんまた文章がうまい。
ねえ。
これだけ書けへんよ。なかなか。
書けへん。これね、やっぱ書いてる文章読んでたら、あ、俺も書けそうやなと思うんですけど、ね、皆さん一回やってみてください、うん。無理ですから。
もうね、
絶対に書けないです
から。彼はプロやわ。もう。
プロですね。
もう詩人であり、小説家でありね。
そうですね。それグルメライターや。
ショートショートが書ける。
グルメライターや。
ね、あの、1分動画やないけど。
ああ、ショート動画ね。はい。高さんありがとうございます。ちょっとこれ、あれですね、一回、ちょっと、行ってみたいなという感じもしました。はい。というわけで、次は、はい、高重勝彦さんです。
もう次気分変えよう、
はい、いつもありがとうございます、
高重さんありがとうございます。5番目、はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、次の旅に向けて準備中、
はい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
ありがとうございます。
10月がスタート、
はい、
日中はまだ暑さが残るものの、少しずつ季節が前に進んでいくのが分かります。
はい、
ここ大阪富田林では、
はい、
彼岸花の花が咲く、
はい、
季節がちょうど今頃、
今もこの辺も咲いてます。
そうですね、
千里中央も
結構見ますよね。
小さいのもこの辺咲いてますね。
あ、
ショート中がそれこそミニの彼岸花、はい、
あ、そうなんですか。
白いのもありますよ。
あ、
うん、
先週白いのあんねんね。先週末は足祭りというイベントが豊中市にある服部天神宮でありました。
これ
あったんは僕知ってましたね。
地元ですよね、
はい、菅原の道真公が足の病から回復し、はい、無事太宰府へ着いたことにちなんで、
はい、
無事なんですかね、はい、太宰府に着いたのはね。
まあ無事かどうか分かりませんが、
まあ、太宰府に着かれたということで、はい、服部天神宮には足の神様が祀られています、
はい、
足に関わる人たちをはじめ、足のトラブルを抱えた人たちが多数境内にやってきていました、
はい、
会場内では足に関わるグッズ販売ブースもあり、最新の足型測定器による診断もやっていたり、詳細レポートはブログにもまとめています、
はい、
私がアンバサダーを務める株式会社ゲッタも、ゲッタっていう GETTA でゲッタって読む
ん
かな、
うん、
もブースを出していて、
なるほど、
ゲッタの一本バゲタ体験販売コーナーは大にぎわい。あとは高重さん一本バゲタのね、今補給されてるんで、はい、まあそこにこういう株式会社ゲッタっていうところが、
うん、
まあ、高重さんと今一緒にやられてるみたいですね。
そうですね、そうですね。
今年初めての企画ということですが、ぜひ来年も企画していただきたいものです。
はい、
ということで、面白いですね。ランナーさんやサイクリストさん、でハイカーさんとかが、
そう
まあ多数やってきて、
はい、
でわらじやソックスなどの販売ブースがあったということで、まあ本当に足の、 イベントっていう感じがしますね、はい、これちょっと僕も行きたかったです。
ああ、なるほど。僕はそのグイさんちょっとぐらい知ってますよ。
ああ、そうですか、う
ん、ちょっとほんのちょっとですけどね、はい、もう向こう覚えてあるかどうか知らんけど、はいはい、
さてこれからは山も紅葉の季節、
はい、
標高の高いところではすでに始まっています、
うんうんうん、
日曜日に16度目の一本化けた金剛山登山に行ってまいりました。晴れても晴れて風も少なく、はい、うん、気候も穏やかだったので人でもかなり多かったように思います。家族連れ、グループ、カップル、ソロと様々ですが、
はい、
山は一人で登っても複数で登ってもそれぞれの楽しみ方がありますね。ちなみにこの日はいつものように伏見林道をたどりましたが、登山口の千早ロープウェイ前から山頂まで休みなしのノンストップで60分ジャスト、
はいはい、
しかも一本バゲタを履いて、はい、ということですね。
これはもう天狗の仕業ですね、
はい、
普通の人はできません、は
い、面白いこと書いてますね、はいはい、一本バゲタで登ると登りは楽ちん。
あ、登りが楽で、まあ、それも大変やろ
う
けど、
うん、特にこのコースの上にある念仏坂は、
はい、
暗がり峠の急勾配を思わせる箇所がありますが、ここも一定のペースでスイスイと登ることができます。
一本バゲタが楽やって面白いです ね、 これね。ほうほうほう。
山頂で写真を撮り、うん、そのまま下山、
うん、
袋の千早園地で軽く昼食を取って降りてきました、
はい、
下りももちろん一本バゲタ、
はい、
最初の頃は下りは危ないという認識があったのでサンダルに履き替えるようにしていたのですが、
うん、
今は普通に一本バゲタで降りれます。
もうバランス感覚ができたんですね、頭の中にね。
あ、一本バゲタを履き始めて9年目、ほぼ毎日のように一本バゲタを履いて歩き走りしていると体幹もしっかり整い、ちょっとやそっとでは転ばない体質になります。
あ、よかったですわ、
はい、山でもつまずくようなことはしばしばあれど転倒は一度もありません。
うん、
金剛山へは最低でも月に一度は登りたいところですが、先月はバタバタしていて登れず、
はい、
そんなことにならないようにできる限り月始めに登っておくのがいいですね。
なるほどね。まあ、決めてしまう方がいいということですね。それもそうかもしれない。まあ、
一本バゲタで金剛山登るって、いやいや、まあ、結構いてはんのかな。それとも高重さんだけがやってんのかな。
ねえ、この辺はもう、
あ、もし高重さんだけだったらかなり名物ですよね。
まあ名物ですよ、あの人。
まあまあまあ存在、まあ、
どこ行っても
そうですね、存在し、
まあ、あのオーラいうかなのね、なんかわかりませんけど、
はいは
い、いつか知らんけど真ん中にいてはりますもんね。
ああ、一本バゲタを履いてるといろんな方に声をかけられる。
まあそうでしょうね。
書いてますね。
そうでしょう、そうでしょう、はい、ほっとけへんわな、誰もね。
そうですね、うんうん、季節の変わり目、皆様におかれましてもご自愛ください
という、はい。
そう、この一本バゲタで思い出したんですけど、全然これ関係ない話なんですよ。高重さんとも一本バゲタのも全然関係ないんですけど、この前地下鉄、あの大阪の御堂筋線の乗ってたら、
うんうん、
あの、まあ、見たところちょっとこう西洋人というかヨーロッパの女性2人が、あの、まあ、僕と同じ電車にの並んどったんですよ。僕の前におったんですけど、
はいはいはい、
それはそのうちの1人2人おったんですけど、1人の女性が、うん、ここになんかあの日本の左肩に日本のアニメのタトゥーをしてたんですよ、何のアニメやったかな忘れたんですけど、まあ、結構有名なキャラクター の、 あのタトゥーをしてて、で僕がそのタトゥーいいですねって言ったら、うんね、うん、その人は、うん、ありがとうございますってあの日本語で返してもらって、まあまあ高重さんの一本ボケたもそうですけど、やっぱ ああいう人ってどうなんやろね、声かけたら結構喜ぶ気がするんですよね、僕的に。特に自己表現してる人は ね、
まあ、アピールしてあるわけやからね。
そうなんですよ、ね、だからそのアピールにまあちょっと答えるのもありかなと。誰ももちろん声がかけてないんですけど、僕結構そういう人見たら声かけるタイプなんで、あの、まあ、何の気なしに声かけたら、あ、 ありがとうございましたって言われたんで、まあ、喜んではんのかなってい
う
感じはしてますね。
う
ん、まあ、それ別にそれ以上の関わりは全くないんですけども、それで、はぁ、さよならみたいな感じ。
そんでいいね。
そうなんですよね。
こんなもんや。
はい。まあ、なんで、もし、高重さんを街で見かけたら、
ね、
うん、一本負けた褒めてあげてください。
ほんまですね。
富田林に、
まあ、礼儀やと思いますよ、ね。
そうですね。生息されてると思うんで、
うんうんうん、
よろしく。生
息ってもヘビで言
う
たり
ね。そうですね、まあ、はい、金剛山行かれてますしね。
まあそうですね、
ヘビでもおかしくない
ですよ、ね、いやな、まあ、な何かもう妖怪でもおかしくないからね、迫力のある人ですよね、
はい、皆さん高重さん応援してあげてください。
高重さん頑張ってください、
はい
はい。
中之島フェスティバルプラザさんからいただきまして、は
い、ありがとうございました。
ですね、
はい、
あ、ハワイ現地の老舗ホテルのような空間、
お、
本格的ハワイアンレストランザ・アイランド、
お、
関西発10月7日、はい、金曜日午前11時 オープン。
うん、オープンですか。
明日じゃないですか。
あ、そうですか。M11 ですね。
はい。水戸大阪中之島の大人の街として賑わうフェスティバルプラザでは、
はい、
10月7日にハワイアンレストランザ・アイランドがオープンいたします。ハワイ現地の老舗ホテルにあるようなゆったりとした時間が流れる空間で、
うんうん、
ワンプレート料理やハワイ定番スイーツをお楽しみいただけると。
すごい。
いうことでございます、
ね。ちょっと全然また違う話ですね。
そうですね。
びっくりしました、ね。
もうあのね、奈良漬けから一本バゲタ、うん、そして、あの、もうウサギ、
はい、
そしてハワイアン
と。高倉、それ
と。高倉とね。
高倉がまあ、もう印象に残ってどうしようもない
ですね。ね、はいはい、あの、なんでまあ、ハワイ好きの方、
はい、
よかったら大阪の中之島。
ハワイ、もう本当いいとこですよ。
明日かららしいんでね。はいはい、ま
あ、
僕はハワイは残念ながら行ったことないんですけど。
ああ、そうやったよね。もう知らんねやね、
はい。そうですね。はい、あの、まあ、ハワイ現地はもう、結構な物価高騰らしいんですけど、
そうやろう ね、
もしかしたら大阪で楽しんだ方がいいかもしれないかなと。まあまあ金持ってる人はね、行ってくれたらいいんですけど、
うんうん、そうそう、
はい、まあ、大阪でもハワイは楽しめるよと、まあ、こういうことでございます。
本格的なところ紹介してくださってね、
そうですね、
いいですよね。
はい、中之島フェスティバルプラザぜひ遊びに行ってください。
はい、
以上です。
はい、ちょっと待ってください。それとね、
お、
これちょっと紹介してあげてほしいんやけど、言えるか。
はいはい。
というよりも、ね、まあ、あの、てっぺんもよかったら来へんかって言われてんねんけども、
認定 NPO 法人大阪府北部コミュニティカレッジ理事長の猪谷さんから、
猪谷さんはね、は
い、いただいております。
この人本当におもろい人やね。
この方もあれですよね、僕らなんか取材してる時に、
そう、
確か、緑地公園の、うん、ね、あたりで出会ったんですね。
違う違う、あれはもっと違う、天王寺の方や。
あれっつや、天王寺や、
うん、天王寺でね、
天王寺の、
いわゆる健常者の人が、
はい、
まあ、いわゆる全盲、
駅や、天王寺のどっかの駅や、四ツ橋線かなんか、
ドロドロドロと2、30人ね、そういう人が、あの、杖持って歩いてはったんですよね。ほんで、皆さん、目が見えてるのに、目が見えんように、こう、黒い、あの、なんちゅうか、
そうそう、
眼鏡かけて、眼鏡ちゅうか、あのね、
マスクしてるみたいなやつとかね。
で、その人らを引率してる人がおって、
うんうん、
これ、妙な団体、何してるんかいなと思って、お前と僕、興味持って、
うんうん、
電車も一緒に、電車に乗って、
うん、
まあ、つけていったらちゅうなんですけど、
うんうん、
出て、まあ、後で話聞いたら、まあ、健常者の人に、まあ、全盲の方の体験を教えてるというか、
うん、
まあ、リードの仕方とかどういうもんやということを、実際にその地下鉄、大阪市の市営地下鉄や当時はね、
はい、
それに許可を求めて、実際に乗りながらこういう授業をしてるというね、うん、そういうような大学やったんですよね。
なるほど。
まあ、大学校というか、大学というかね、うん、それやってはるのは猪谷さんですよ、
うん。
それで、あ、これはただもんやないなと、いろんな、まあ、そういう学校もあるけどね、
はい、
ここまで徹底してやるとこはないなということから、
はい、
我々は、惚れ込んで。
ということは、まあ、10年ぐらい前ってことですね。
そういうことや。
僕らがお会いしたのもね。
うんうんうんうん、
あ、
面白いですね。
まあ、そのですね、うん、大阪府北部コミュニティカレッジが、今度10周年記念式典の、
うん、
されるということで、うん、まあ、その案内をいただきました。
はい、もう、時々お会いしてね、話して喜んでるんですけど、猪谷さん。お前のこともいっぱい話題になってますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
平カレッジでは、9月5日をもちまして、創立10周年の建設を迎えることとなりました。これも一人に関係各位によりお寄せいただきましたご支援ご協力の賜物と深く感謝しております。
はい、
つきましては下記の通り創立10周年記念式典を行いますので謹んでご案内申し上げますと、
うんうん
う
ん、
いうことで、令和4年だから今年ですね、
はいはいはい、
2022年の11月2日水曜日、
はい、
午前1時から2時までの間、
はい、
まあ、1時間ですね、
うんうん、
場所がですね、豊中市文化芸術センター大ホール、
はい、
ということで、アクセスがですね、阪急宝塚線の曽根駅ですね、
うんうんうん、
曽根駅より東へ約300メートル、
うん、
徒歩で言うとまあ大体5分ぐらいやと、
うん、そう、もう駅前ですよ、
駅前ね、
うん、
はい、豊中市文化芸術センター大ホールで11月です、
うん、
11月2日の水曜日の午後1時から2時という予定で、うん、大阪府北部コミュニティカレッジの10周年記念式典をされると。
豊中のホール芸術ホールですよね。
で、面白いこと書いてますね。式典終了後、日本センチュリー交響楽団の記念演奏を予定しておりますと、
はいはいはいは
い、いうことでございます。
で、その公演がまた面白い。これまた広島とか山口に関係あることでね。
あ、はいはいはい。ね、うん、はあ、ちょ、いいですか、読んで。
読んで。
1時45分から、うん、講師、朝日酒造株式会社会長、
はい、
桜井博史さんというんですかね、
はい
はいはい、この方が講師になられて、ピンチはチャンスというテーマで話をしていて、副題が面白いですね、はい、山口の山奥の小さな酒蔵だからこそできたもの、
はいはいはい、
ということです。
それあのいわゆる長熟三陽丼の時に僕その酒屋さんに寄ったことあるんですよ。
ああ、うん、そうなんですね。
山口のね、ダッサイというね、そこは書いてると思いますけど、世界的に有名な酒屋さんになられたんです、
はいはい、書いてますね。日本を代表する名酒ダッサイを生み出した、うん、一方お酒とは異文化の交響楽団の関わりなどをお楽しみいただきます。あ、この方
スポンサーなんですよね。
公益財団法人日本センチュリー交響楽団の理事長、
うん、
おお、そんな方でもあるんですね、
う
ん、
そう、おもろいなとかね、いろんなとこご縁が、ね、広がるというのか、
はいはい、
うん、
ああなるほど。でまあその後に、
うん、
この方が理事長をされている日本センチュリー交響楽団メンバーによる室内楽、
うん、
演奏会が行われる、
うんうん、まあ、緑地公園に事務所があるところですよね。あ、という中のね、まあ、これも日本を代表する国語学なんですけどね。
これは楽しそうです ね
何か、まあ、本当に、まあ、あのコロナも終わってしまう、もう終局に近いということで、うんうん、こういうことをどんどん、まあね、出てくると面白いし、
そうですね、
それが、まあ、不思議なところで縁があってつながってね、
はい、
まあ、これはもう会員の人は無料で行けるんやけども、
あ、そうなんですね、
うん、やっぱり会員でないもんはちょっとそうどう書いてないけども、我々はまだ
そうですね、僕ら会員なんかね、
まあ、会員かなんか、
まあ家族みたいな、
まあそこはね、あのいつも一緒に、はい、あの楽しんでる仲間やから、
へ
え、けえへんかということでね。
またこれあの会長の写真が載ってるんですけど、すごい爽やかな方で、
そう、
ね、この方の話が聞けるのかというね、うん、ちょっと僕らもね、長熟山陽道でね、
そう、
まあ、文雄君もさっき話しましたけど、うん、まあ関係、まあ、広島とか山口は関係者といえば関係者なんで、うん、ちょっとそのね、山口の獺祭の話聞きに行きたいですね。
名前がね、獺祭ってそれ読め
ねん、獺祭って読むんですね、これ、
う
ん、
そうなんや、
いやこれね、よう見るんですよ僕、うん、日本酒のこと全然詳しくないけど、うんうん、なんかね、たまにこの連れ西宮とか行ってなんかお酒飲み比べとかしたら、なんかこれなんて読むんやろなっていう、獺祭って読むんか、これ、
まあ、これ面白い酒屋みたいですよ、まあ、あの山口の広島は酒文化やからね、
あ、
まあ、酒は僕らあんまり好きやないんやけども
まあまあ、それでもやっぱりね、みんなが好きなもんなんでね、
うんうん、
まあ、それちょっと勉強する価値はあるなと、
まあ、そんなこともあったんで、
はい、
まあ、最後になりましたけどね。
あ、そうですね、
こういうことを、まあ、井ノ谷さんという、はい、本当僕らの親友いたしてるやけど、本当そんな方がまあやってある、
はい、
豊中北部コミュニティカレッジ、
そうですね、 ONCC
ですね、
はいはい、シニアのための大学校として皆様のご支援をいただき創立10周年を迎えますと、
はい、
ということでございます、はいはい、またこれね、あの11月2日ということなので、
はい、
まあ、僕らもできるだけ参加させていただいて、
できたら、ね、
まあ、このラジオでも
そう、
ね、もし、参加できたらちょっとこう、
う、
報告したいなと思っております。
ただ、まあ、一つ難問があるのはね、
はい、
僕はもうあの服装のこと聞いたんですよね。
服装、
うん、どんな服装で行ったらいいんですか言ったらね、
ほうほう、
まあ背広を着てほしいな言われてね。
なるほど、
それがまあね、
背広、
背広、まあ、欠席するとしたらそのあれで、ね欠席させてもらいます。
あ、なるほど、そのスーツがないというね、うん、
ないない、
あ、なるほど、
お前は持ってんやろスーツ。
まあ僕は一応、
お前代理行ってくれや割と
まあまあ僕は一応ちょっと仕事とかでたまに着ることあるんでね。
そうやん、俺それそのためにわざわざ作るいう
も
はないし、
それでも持ってるやろ。
いやもうね、サイズも合わんしね。
あ、ちょっと痩せたからね、
うん、
あ、まあまあそれまたちょっと一回着てみて、
うん、
ね、もし行けたら、
もしよかったらまあ代理行ってほしいなと思ってね。
あ、そうですか、わかりました、
うんうん、あの、はい、まあ、お前ともっといろいろと YouTube のこともできるやろし。
あ、そうですね、
うん、あのね、井上谷さんも僕が行くよりお前が行く方が喜んでるような感じもした
い。あ、ありがとうございます、う
ん、まあ、はい、もう若いからね、君のあんなの方はね、
はい、
まあ、そんなこともありまして、
はい、
はい、まあそんなもんですか。
そうですね、
うんうん、
はい、他は
今回松井さんも別に特になかった
ですね。そうですね、松井さんは今回
は多分、はい、まあ、いろいろ活躍してあると思います、うんうん、松井さんも頑張ってくださいね、
はい
はい、
あとあのこれも紹介しないですけど、あのジュリー上島さんじゃなくて、あれ、ジュリー上島さんじゃなくて、タカさんやな、うん、ね、なんかね、あ、平松さん、
平松さんって
あのラフェット平松さんって、
国尾さんと違います。
これも、はい、中之島にあの有名なお店で、
これも日本を代表するフランス料理のレストランで、
まあ、全体的に、まあ、平松グループってのされてるんですけど、
そ う,
す、ね、
まあ、そういうとこと我々が何で関係あるのか分かりませんけど、
これで、ね、僕は一回ご飯食べに
行って、うん、それになって、ね、
送ってくれてるんですけど、
ほんまにね、まあ、はい、ようやってくれ
て、まあ、12月こんな催し物しますよとか、
はいはいはい、
10月からなんかいろいろクリスマス の、
ね、
あの受付しますよとか、
ね、
はい、平松さんもまあ今 今年で40周年ということで ね、まあ、あの頑張ってはるよということ、まあ、
超高級レストランですよね。
そうですね、まあ、東京を中心に、まあね、あの展開してるんですけど、まあ、日本全国ということでございます、ね、よかったらまた皆さんあの平松さんも応援してあげてほしいなと思います、
は
い
は
い。
まあ、僕の気持ちに残ってるのは沖縄橋の高倉ですよ。
あ、高倉ね。まあまあまあいろんなね人によって記憶に残るものあると思うんですけど、はい、はい、僕はこの、ね、平松さん一回行ってるんで、こんなんあるらしいよ、これロールパンケーキとか。
なんとな、
これあ、おにぎり、おにぎりもあるよ、これ
フランス料理のおにぎりか
ね。これエビをこれの天ぷらと枝豆とで、あとこれ多分コロッケかなんかですね。
もうそれ向こう向けるわ、
はい、
そ
のもう。であとこれは紅生姜かなんかかな、分かんないけど。
そうですか、
はい、おにぎりもあるんですよ、和もやってはるんですね、は
い。まあまあうまいもんはありまんな。
そう、ね、ありますあります、はい、やっぱりある程度出せとね、出すとうまいもんは食べれるということで、ね、
出さんでもうまいもん食べれるところがまあ値打ちある。
高倉ね、
そこで
まあ、ね、高倉ありがとうございます。
高さんの紹介をまあ言うわけですが、
そうですね、
まあしつこい言うのこれもなんですから、はい、この辺にしておきましょう。
はい、というわけで、はい、これにてリスナーさんからのお便り紹介、はい、終了。